2。エンドレゲンの丸川さんと東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。じゃ第238回目の発信です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2019です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくのは気の向くままに語る娯楽文化系情報共有番組です。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
ちゃんまつさん、
はい、
さっきじゃないわ、前回言いそびれたんですけど、ミステリーイベントってのを昨日一昨日までやってたんですよ。
はいはい、はい、
この収録をやってる一昨日まで、はいはい、まあちょっとあのゴールデンウィークね、いわゆる世に言う10連休の大半は、僕そのイベントに関わって過ごしてきたわけなんですけど、
はいはい、
まあちょっと終わったんで言わせていただくんですけども、
はい、
非常に楽しいイベントでございまして、
はい、
まあね、なんかその何ですか、こう自由にこうお客さんをグループ分けして、出演者がこう引き連れて、
はい、
あのね、このホテルの
練
り歩きながらこういろんな事件が起こったりとか、なんか手がかりを発見したりとかっていうアトラクションなわけですよ、言ったら。最後の最後に私、某プロレス漫画の某中国4000年のパワーを、秘術を使って戦う某キャラクターのコスプレをして、さらにその某プロレス漫画に出てくる、いろんな超人たちのコスプレをお客さんにさせて、8人パーティーを組んで、練り歩くという非常に心躍る展開をやらせていただきまして、とっても満足です。
いや、
何をやってんだろうなと。
よかったじゃないですか、楽しんでいただければ。
そんなイベントあります？そんなイベントあります？謎解きに来てるんですよ、お客さんたちはみんな。謎解きに来たら、
コスプレさせられる。
ええ、そうっすね。変態たちの、変態キャラクターたちの、まあ別にあの、劇中では変態じゃないですけど、冷静な気持ちで、見てみると、どう考えても変態のキャラクターたちのコスプレをさせられて、練り歩かされるっていう、そんなイベント、皆さん高いお金払ってきてくれてるわけですけど。
本当に申し訳ない。
本当に申し訳ないなと。でもそれを楽しんでいただくというところが本当に、ペテン師だなと。良くも悪くもね、
いいと思います。
マジック、夢と魔法の世界だ。ディズニーランドと一緒なんです。オリエンタルランドの関係者されますかね、はい、こんなこと言ったら
全然大丈夫です、はい、気持ちは一緒だ。
ありがとうございます。あのご
精神性は一緒だ。
いただいた方々本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。、はい、平成令和またぎの元号またぎのねイベントだったんですけど、大阪東京照らしてみまして本当に楽しかったです。はい、
はい、
令和もよろしくお願いします。ちゃんまさん、何か
2019年5月、
はい、
令和の時代が始まりました。
始まりましたね。
時代の節目に皆さんは何を感じていらっしゃいますか？
何のカンペ読んでんですかそれ。
この番組では今を生きる人たちへの必要な教えをお届けします。
はい、
本日もエルカンターレ創創館渋谷スタジオからお届けしています。
はい、
本日のゲストは、はい、幸福の科学グループ創始者兼総裁大川隆法さんです。
パッパーパッパパパッパパパパッパパパッヘレンケラーです。
声がだけ
ヘレンケラーです。あ、私はあの死者の、ね、語り部できる人ですね。ヘレンケラーです。
いやこの入りよね、
うちな目もあんまりよう見えへんねんけどな。あの水の冷たいことはないよ、わかんねやんかっていう人でしょ。
そうです、はい、あの一般人スパスパさんが、
はい、
ポッドキャストでどうやら、
はい、
幸福の科学の番組があるということを言ってたんで、一生懸命検索して出てきました。
出た、
天使のモーニングコール。
すげえ、本田美奈子の曲みたい。
天使のモーニングコールの番組が今一番面白い。
今一番熱い、
うん、で今この前回放送したやつのオープニングの丸パクリです。これ
最新回のね。
最新回の、
おお、令和、
令和の時代が始まる。これは本当に何度聞いても何度こすっても大丈夫。
ゲストに大川隆法
先生、大川隆法先生はいらっしゃらなかったんですけど、
毎回出るんです
か？大川隆法、この時は実際は、うん、あの娘、
あ娘ね、
ええ、娘、
隆法ちゃんは来ないんですか？
隆法ちゃんは多分来た ことはあるんだろうけど、今俺聞いてる中では聞いたことないけど、でもなんかあれ講話がある、講話が。
ああ、講話
が
ね。
でも講話があって、何々の時にあったお話ですみたいなのが最後にちょちょっと入るんだけど、
はいはい、
まあ声が高くて入ってこないんだよ。
東条秀樹みたいに？
そう、全然入ってこない、声が高い。東条秀樹の声よくこの人こんだけ声が高いのに。
あ、じゃあさっきのヘレン・ケラーの、モノマネする劉邦ちゃんはあながち間違い
じゃない？間違いじゃないんだけど、よくこんだけ声が高いのに、こういう、はい、まあ、人にお話をする仕事じゃないですか。
まあね。
よく説得力を持たせられるなと思って、何か秘密があるんだろうね。
基本的に低い方が説得力を持たせられやすいんですよ。
いや、声高いと思うもん、聞くといつも。
いやでもね、ほん実際あの歴史上の人物の、カリスマ性のある人を見ていくと、東条英機ってむっちゃ声高かったんですよ。まあそのソースはあのうちのじいちゃんがモノマネしたんですけど。
だってこんだけ声高いの、はい、X の年ぐらいだよ。俺見たことあるの最近。
てめえ
だ。ってそれ
大島さんしてんじゃねえ。
それいや、あの人は歌手だからいいじゃん。
歌手だからね。ロック歌手ですから。
すごいね、僕高い方がいいのかねと思って。
だからヒトラーも高かったらしいですし、ナポレオンも一説によると高かったんじゃないかと。あと織田信長もなんか声の、ほら先生いるじゃないですか、うん、あの人からするとなんかね高かったんじゃないかという説、骨格から判定すると
ね、なんかすごい声高い方がいいのかね、
うん、どうなんですかね、え
っていうオープニング、
テレテレテレテレテレテレテレ、伊藤渋でーすっていうね、
はい、
はい、
今日は何、
今日は実はね、前回軽音って話したじゃないですか、
はい、
今回のこの春のね、
はい、
2019年春クールの、
はい、
面白いアニメっていうのを見てくると、
ああ
1位軽音、2位アイカツ、3位ゾンビランドサガ、全て再放送です。
全部再放送で、ゾンビランドサガなんかこの前もやってたじゃねえか。
ゾンビランドサガの再放送むっちゃ面白いですよ。
2クール目じゃねえか、ただろ。
二回し目です。
二回し目だろ。
だけど、
ハードディスクに撮ってたの見ろよ。
安定感がすごいんです。
ああ、そう。わかったわかった。
これはもう揺るぎないと思うんです。でも、それに続く、
4位
。僕の独断と偏見ですけど、うん、見つけてしまいました、うん。それがこの作品、今回のテーマ。俺たちの8月のシンデレラナイン。
バフバフバフバフバフバフバフバフバフバフバ
フバフバフバフバフバフバフ
バフ。8月のシンデレラナイン。
ジャムさん知ってますかこれ。8月のシンデレラナイン。
知ってますよ、新庄さんがうるさいから。
実はね。
4話5話見ましたよ。
実はね、今回ね、これ闇雲にやろうつってやってるんじゃないんですよ。はい、これね、今回、とある、ご意見いただきました。
はい。
はい。ツイッターにて、
はい、
ITK さんありがとうございます、
はい
はい、今期野球アニメでダイヤのエースアクト2でも足立みつるのミックスでもなく8月のシンデレラ9を取り上げるのがミルク放送局だと思う。
どう考えてもダイヤのエースかミックスだろう。
8月のシンデレラ9でしょうか。これ見た時にピーンってきてせやーと思って、
見なあかん
見なあかんっていうか、もう見てたーってやつですね。ITK さんは時々こういう鋭いご指摘を時々送ってきては、
そのお便りですごいあるよ
ね、採用されます。時々こういう鋭いご意見を送ってくれるのでありがたい。
8月のシンデレラ9はどんなお話なんですか。
これはね、簡単に言うと、野球部がね、存在してない高校に進学した主人公が、
うん、
女子野球部を作って、
うん、
その野球部でもって甲子園を目指すという話です。
うん、
うんわ、うん、かります。
だ、女子野球部が甲子園を目指す話、ね、
はい、基本主人公たちは全員女子です、
はい、
女子たちが、野球部を新たに作って、新設の部を作って、そこで甲子園を目指そうという。あれ、ちゃんまつさん、こんな話なんか聞いたことないですか、
うん、
ちゃんまつさん、野球じゃないやつでありませんでした。あれ、よくよく見ると、あれ、ちょっと待って、この主人公のキャラデザ見てみると、あれ、8月のシンデレラ9主人公で今画像検索してみてください。あれ、このキャラなんか見たことない。この有原翼ちゃんっていうキャラなんか見たこと、あれ、ラブライブの主人公に似てない。あれ、お前高坂だよな。あれ、お前なんか鈴の木坂高校でアイドル部作ってなんかラブライブに出るとか言ってた、お前あいつあれも9人じゃなかった、あれみたいなデジャブ思いませんでした。 なんで、まあ、それは思わなかったですか。
私第4話第5話拝見させていただきましたけど、
あ、そうですか。
全く思います。いや、うん、その、はい、女子野球部がどうこうっていうのの着眼点は面白いところで、昔からちょこちょこあるじゃん、なんか女子野球部はどう、なんでこう支援いけないんですかみたいな、女の子も野球やっててみたいなんで、
ありますね。
なんかそれがソフトボールになったりとか、
はいはいはい、
なんか そんなようなの、なんかちょっとこのコンテンツとしては見たこと、でもその入りはすごく面白いと思う。
水島音体の漫画でもありました
ね、うん、あったあった、
朝子の野球日記、うん、はい、あの野球教の歌もそもそもそうですからね、うん、
でそれは、はい、
そうですけど、あれは、
ああなるほどなっていうのはあったんです。それはいい、はいはいはい、そのだけどそこに今までの100回こすられてるフォーマットを放り込んできてる、うん、その甲子園を目指すために、
はい、
そのラブライブみたいな女の子たちが集まって、うん、いつもの感じでやってる、
はい、
以上かなっていう。
そうっすね
いやまさかそんなことはねえだろうと思って、
いいいい
もう新庄さんまさかやってないと思うんですけど、
はい、
私アプリもダウンロードしまして、
あら、
ここ1日2日やってます。
うん、ちゃんまさんにしては首相な心がけじゃないですか、
ええええ、ありがとうございます。やってます。で、分かったことは、
はい、
結構早めに課金しないと、うん、これ先進まないやつだなっていうことが分かりました。
なるほどね、
うん、
気づいてしまいましたか、
うん、
あ、そうですか。
なんか、うん、なんか早め課金じゃないのこれっていう、結構最初から敵強いんで、
ね、ちゃんまさんタイミングが良くなかったっすねちゃんまさん、連休が始まる前にやってくださいよ。毎日10連引き放題だったんですよ、1日1回は。
そうなの？
そうですよ。
あ、そう。
5月5日までは。ちょっとちゃんまさん。はい。一応ね、8月のシンデレラ9、一応アニメですけども、もともとソシャゲでございまして、暁というね、
はい、
今すげえブイブイ言わしてる、制作メーカーがあるわけですよ。
はい、
代表作、ドラゴンボール Z ドッカンバトル、はい、
うん。
はい。めちゃくちゃ儲けてますドッカンバトルが兄さんです、
はい、
一番あのドロバックコンテンツです、
はい、
その下にあるのが8月のシンデレラ、
はい、
だからドッカンバトルの、おこぼれをいただいてる感じです。おまんま食わしてもらってる感じです。
もうね、
はい、あとはだからね、
ドッカンバトルもアプリ、
はい、はアプリですね。
アプリゲー、
はい、ただあのドラゴンボールという一大コンテンツがあるんで、
まあそもそもね、
野沢雅子さんがご存命の間は大丈夫です、
はいはい、まあ、ね、ドラゴンボールはまあまあまあ大丈夫、
盤石のコンテンツですね、うん、はい。で、ソシャゲなんですけど、8月のシンデレラ9、リリースが2017年6月で、もう2年前なんですよ。
あ、2年前なんだ。
実は私、リリース当初からダウンロード済みでございました。
なんでそんな偉そうに言うんだよ。
なんなら事前登録して、SR 有原も持ってます、僕。
うわ、キモ。キモ。
なんですけど、だから、あれですよ。だからね、もう知ってるのは結構前なんです。
うん、
でも、ちょっとやって、実はね、まあ、ここだけの話、放置しちゃってました。というのも、始まった当初の八内っていうね、うん、略し方をさせていただきますと、うん、これね、どこが野球ゲームやねんっていうぐらいの、全然野球感なかったんですよ。
まあ、今もあんまないけどね。
今ね、だいぶ野球に近づきました。
今も数値じゃん、基本。
で、そう、あのね、パワープロと比べちゃうからやっぱまずいと思うんですけど。
野球的要素ないんだ、あんまり。
球を打つ、
そう、
取る、投げるっていう操作のアクションゲーム感覚がなくて、うん、そこはね、選手任せの結果だけ表示される感じなんですよね。
そうそうそう。
だから、ちょっと野球感薄いんじゃないかなっていうのは正直わかります。
うんうん、
でも、開始当初の八内はこんなもんじゃなかったです。もっとひどかった。もっとひどかった。一応デッキみたいな感じで、うん、そのカードも引いて
ね。だいぶ変わってるんだ、これ仕様が。
で、キャラクターをいっぱい出てきて、うん、で、一応9人でポジション、打順組んで、試合させるってところまでは一緒なんですけど、もうほぼほぼ、その打席の結果とか、しか出ないし、
うん、
あとなんかね、なぜか右打者、左打者設定はあるのに、全員右打席で打ってるとか、打席でヘルメットを被ってないとか。
そう、アニメ。
あれって思うことがいっぱいあって。
そう、アニメも見て思ったんだけどさ、これ作ってる人たち野球知らないでしょ、
はい、そんなことはないと思いますよ。
いや、なんかすげえ雑だぜ、野球の試合の描き方が。
ちょっと待ってください。野球の試合の描き方っていうか、もっと端的に言うと、作画がやべえんですよ、
この作画。そもそもやべえのか。
あのね、正直言わせてもらうと、僕ね、ストーリーは悪くないと思うんですよ。
そう、いや、それはわかるよ。
ストーリー悪くないですね。もともとのそのゲームの8内の方も、ストーリーに関しては、 そんな悪くないっていう評判で、うんうん、ただ野球じゃねえっていう。
じゃあ何なんだ野球じゃねえ
っていうのと、あとはシステム的にいろいろやばいっていうのが、まああるんですけど、アニメ版にしの話をすると、ストーリーね、正直ゲーム版よりも良くなってると思います。
あ、はいはい、
感覚からすると。はい、ただ作画がところどころ壊滅してるんで。あのね、本当にね、中国の制作会社に丸投げみたいな、昔のもうマクロスぐらいの頃からあった、典型的な作画崩壊。
作画崩壊っていうかなんかね。
一応トムスエンターテインメントっていう。
あ、トムスが入ってんの？
はい、ルパンとか、う
んうん、トムスさんは有名だよね。コナン
とか、うん、コブラとかね、うん。昔からある老舗ですよ。うん、中野にあるトムスの、うん、会社に僕が勝ち込みに行こうかと思ったぐらいの、ひでえ作画続きだったんで、これは作画で切られちゃうなっていうのがあって、うん、それすげえもったいないなと。いうので、ちょっと作画に関しては、ソフト化したときに本当にちゃんとしてほしいなっていうのと、
うん、
今後も頑張ってくれ
と。見ていくですってやつでしょ。手塚治
虫の。ダメです、間に合わないです来週の放送がーっあーっって、白箱持って走れっ
つ
って
見ていく
ですあーっ私はっていう、戦争状態だと思うんですけど、制作現場は。なんですけど、いや、で、もっと言うと、オープニングの絵が途中から静止画になるとか。で、もうエンディングの絵はもうずっと静止画だとか、いろいろいっぱいあるんですけど、作画に関しては。
新庄さん、
はい、
新庄さん、今、はい、今8月のシンデレラ9について、はい、プラス要素が一つもないわ。今まで話してて。見たくなる要素がねえわ。アプリゲームやりたくなる要素が一つもねえわ。
そうっすね。
プレゼンいいですか、新庄さん。
エンディング曲が、牧原のどんな時ものカバー。あれなんでこの曲なのって。
あれも意味がわからない。
思ったんですけど、庭さんは続いていくと、両アレンジによって、あ、結構いいなって思い始めたんで。
マジで？
もともとね、アプリ版の8月のシンデレラ9のテーマ曲が、プリンセスプリンセスの、世界で一番暑い夏。
ああ、まあまあ、
それはカバーだったんです。
それはいいんじゃないの、うん、
あれも名曲ですし、うんうん、やっぱね、夏感。
うん、夏感、
ね。8月のって銘打ってるんで、うん、ね、すごいテーマ、いい、世界観を表しててよかったんですけど、うん、まあちょっとそれも、最近アニメ版のテーマに差し替わっちゃったんで、あーって感じではあるんですけど、まあまあまあ、曲は良かったんです。ただやっぱちょっと過去の遺産から人のふんどしを引っ張ってきて
るんですよね。まあね、言ってもね。
で、どんな時もなんでって思って、あ、これもしかしてあれかな？毎回過去の夏メロの名曲を持ってくる。
あれか。
からかい上手のおかぎさんスタイルかな。
スケベな女の子が出てくるやつ。
ドスケベね。
はい。
的なやつなのかなと思ったら、毎週どんな時もあったんで。
じゃあダメじゃねえかよ。
どういうつもりなんだって思ったんですけど。うん、まあ、だいぶ許せてきました。
しじょうさん、はい、しじょうさん、まだプラス要素ないですよ。
まだプラス要素ないですか。はい。で、
プラス要素ない
です
よ。
じゃあ一応アニメ版の話なんで、はい、していくんですけど、アニメ版は、まあ、だから最初にその高校に入って何もないところから野球やりましょう、うん、やりませんかっていうところから、うん、ゼロから野球部を作っていく過程が非常にこう丁寧に描かれているので、やっぱメンバーがだんだん揃ってきて、
うん、
で、4話かな、
うん、
で9人揃って、うん、で試合やろうみたいなところから、うん、まあ、だからまだ5話終わったところなんで、うん、全然面白いところですよ。そこのメンバーの入り方がちょっと丁寧になってる。
うーん、
4話で入ってきた東雲さん、
うんうん、
さん
今見たからね、アニメ
は、もともとそのシニアリーグ の、うん、選手でバリバリやってて、うん、そんなお遊びで野球やってんじゃねえよみたいな、
うんうん、
自分はプロになるからっていう、うんうんうん、あれですよ、ガチのやつがまあね、トライアウトみたいなの受けてて、で、まあ、結局ダメなんだけど、うん、そのね、励ましてくれた仲間の元に来て、うん、で、まあ、入部するという流れなんですけど、あれアフリ版だともっとどちくしょうで、あいつ篠宮さんっていうのが、
なんか文字いっぱい出てくるとこ、かけ3で飛ばしてるからな俺。
ね、
うん、
ストーリーパートがね、デレステとか、
うん、
バンドリのガルパ、
うん、
と比べると、
うん
うん、程よい短さなんで、
うん、
あそこに関して僕ね遊びやすいと思ってます。サクサク進むんで。
そう、ね、
ただシノカス
って言われてる
ね、シノメさんがマジで口喧嘩のプロなんで、
うん、
すげえ煽り方をしてくるんですよ。
シンさんまだ面白いポイント見つかれないんですけど、はい、杉野さんの口からまだ出てないです面白いポイント。
面白いポイントそうですか、
ええ、
有原君っていう主人公がいます、
はいはい、
有原翼さんっていうんですけど、はい、あいつキャプテンじゃないですか。
おう、
これアニメテレ東でやってますよね。
うん、
ワンクール前やってた、あ、ワンクール前まで1年間ぐらいやってたアニメ知ってます？
え、何？
ちょっと種目違うんですけど、
うん、
キャプテン、
うん、
翼です。だから8月のシンデレラ9は、テレ東が放つキャプテン翼野球編かっこ女子です。
キャプツバ何の盛り上がりもなく終わってったじゃん。
原作通りですからね、よくも
あるの。いやいや、あれはひどかったよ。
一応だからその、え、中学
見てらんなくなったもん途中から。
全国大会なんかその原作通りの中だるみ感をそのまま持ってきちゃったような感じが、ジョジョみたいにこうギュッてしてない感じの。
いや、やっぱダメだよな、 GMO が金出したってできないよ。
あ、前から言ってますね、うん。っていうとやっぱりジョジョってすげえスタッフとかにも恵まれてるしファンにも愛されてるし、ああ、まあね、すげえなって思う
ジョジョはね。
それはさておき、
そのキャプテンつながりでキャプツバつながりだからってこと、は
い、キャプツバつながりだからテレ東なんじゃねえかなっていう、
うん、
気はしてますけど、あ、なんかね、だからそういう、だからやっぱ女子ばっかり出てくる作品でいうともっと下心があってもいいのにとか思うんですけど、
ああ、まあまあ、もうちょっとね、確かにスカート履いて野球はしてますよ。うん、なんか
スカート履いて野球してます
けど、スカート
履いてますけど、まあでもそれをもともとのそのデザインなんですけど、うん、なんかね、作り方としてはね、すごい硬派なことをやってるなと。うん、真面目に奴ら野球してるんですよ。うん、
新庄君
これ、びっくりするほど真面目に野球してる
んですよ。新庄君これを押す理由がわかんないよね。
だから、これ音声の人としては、うん、これね、今後見ていくと、これ前回言いましたけど、
うん、
軽音のような作品になってしまうのではないかという
嘘だ
危惧すらあるわけですよ。
嘘だ、
真面目に部活をしないのが軽音だったじゃないですか。
これだって真面目に作画してねえじゃねえか
よ。真面目に作画してくれよ。そこは俺は本当に言いたいですよ。でも真面目に部活してるでしょ。
部活は真面目にしてる。
なんか僕だからちょっと
一切妥協がないもんね。
最初やっぱね、なんか怖いもの見たさというか、
うん、
全然期待してなかったわけです、うん、あ、なんか始まりやがったと、うん、あれなと、
あれな、ダウンロードしたけど、2
年前にダウンロードしたけどちょっとやって投げちゃったあれなと、
あれな、うん、
ほーって、
うん、
思ったんですけど、
うん、
思って見てたら、あれ時々作画怪しいけどちゃんとやってないと思って、
うん、
でそっから徐々にこの仲間が増えていくこのワクワク感、
うんうん、
このなんか昔いろいろあった昔からなんかそういうドカベンとかでも見たことのある感じの、
うんうん、
だんだん仲間が増えていってみたいな、うん、同じ方向に向き始めるみたいな、うん、そういうワクワク感が、あれすげえ古臭い展開だけどちゃんとしてると思って、
うん、
今の世の中にこれ見れるのけうと思ってと思って、
はあ、
と思って、
うん、
これは見守っていかねばなるまいなと、
うん、
しかも案外世間でこれちゃんと見てる人いないんじゃないと思って。
そうね、多分新庄くんとちゃんまつだけだよねこれ見てるのね。
ですかね。
あとタイガースキャストの新旧さんぐらいだと思う。
あタイガースキャストの皆さんちょっとやっぱこれ見た方がいいんじゃないですか。
あっち何も関係ないよ
って思うんですけどね。一応ね、だそのアニメの話を前半にして後半ちょっとゲームの話もしようかなとか思ったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと混ぜながらいくと、うん、ゲーム版の八内って、
うん、
なんだろうな、まずちょっと、概要を言うと、さっきも言いましたけど、これ、どこが野球ゲーやねんって思ったんですけど、今の八内、だいぶ進化してまして、
うん、
だいぶ野球になってます、
はい。
簡単に一言で言うと、選手と向き合うことで、その進化を発揮させるストーリー性、美麗イラストで可愛い子が拝めるという、お得感、そしてシンプルなゲームシステムでありながら、きちんと本格野球を楽しめる。そんな、ただのポチポチゲーじゃない。青春かける女子高生かける高校野球を熱く熱く描いた最高のソーシャルゲームなんだよ。
なんだよ、そのなんか宣伝文句。
へぇー。
何その公式で出してますみたいな宣伝文句。
はい。 これはねやってもらえば分かると思います。ちゃんまつさんももうちょっと無料ガチャでチームの戦力を充実させて、
しかもかガチャもさ優勝ガチャと無料ガチャみたいなのがあって、
確かにね優勝の方がね比率が高いんで、ね、
優勝ガチャってなんだよと思ったの最初。だから金払って買うなんか星でしょ。
ちょっと前まで無料 SR2 倍ガチャとかあったのに。
知らねえわ、そう細かいことはいいよ。何これ、金払う星と金をもらわないでもらう星が違うの。
それはねデレステとかも一緒ですよ。
あ、そうなんだ。
うん、でも金払った方が、
それはいいの出んでしょ、
ガッポガッポ出る。いやー、いいの出るっていうか、まあ、引きやすい。良くも悪くも。引きやすい。
なんでその、深めのこと言うんだよ。
引きやすい。
いやでもこれ、
あれですね、72時間限定ガチャみたいな
の
あ
るん
です
よ、
ね。優勝ガチャもね。はい。ありますからね。
いや、なんか結構強いのよ、はい、敵が。
敵確かに強いっす。
フェイトグランドオーダーとかさ、全然ガチャやんないでも遊べんじゃん、はいはいはい。
なんかでも最初にチュートリアルがあって、うん、それで一回10連ただで引けるじゃないですか。
もう全然覚えてない。
10連引けるんですよ。うん、で、10連引いて、その中の1個は絶対 SR が出て、
う
ん、
で、SR ってのはそこそこ強いですね。
スペシャルレアですね。うん、このレアリティが、ノーマルから、うん、ノーマルとレアと SR、うん、SSR が4段階なんですけど、うん、SR が出て、で、このゲームの特色として、うん、なんと、普通の、ゲームだと SR はもうどこまで行っても SR なんですよ。レベルマックスになったらそこまでだし、うん、とか、レベルは上げられるけど、うん、上限が決まってるわけですよ。うん、レアリティは変わらないもんです
、うん、まあ、確かにそうだよね。SSR、そのクラスはね。SSR、カーストは変わらないよね。
そうそうそうそう。
死の交渉と一緒だから。
死の交渉と一緒。農民は死ぬまで農民。
そうそう。
偉い農民には慣れても、農民の身分は変わらない。
変わらないからね。それと一緒でしょ？
そうそうそう。なんですけど、今回、幕末の新選組システム。農民から士族になれるという、この革命的なシステム、SR をレベルマックスまで育てると、その後覚醒っていうのができて、うん、SSR にレアリティが上がるんですよ。
あ、そうなんだ。
上げることができるんですよ。だ最初にもらった、チュートリアルでもらった最後、ピッチャーが、
うん、
SR のやつもらえると思うんですけど、うん、それを覚醒させて、SSR のピッチャーが1枚あるはずですよ、手元に、うん。そいつを軸に組み立ててください。
いけんの？そうすると。
そうすると、まあ、ちょっと他の、キャラが弱いとどうしようもないですけど、そいつを軸に、頑張ることができると思います。あ、そう。で、こいつら、新設の同好会のくせに、部員むっちゃ多いんですよ、知ってます？アニメの中だとまだ9人ですよ。
9人じゃん、
アニメの中だと9人ですけど、これゲームに出てくる、総キャラクター数、なんと30人います。
どういうことなの？
全部同じ学校です。
だからどういう子、どうやってスカウトしてきてんだよ。
ガルパン戦車のやつ。ガルパンの、大笑い女子の一チーム、総勢よく見たら30人いたじゃないですか。
なんかあれはなんかさ、学校を挙げての部活みたいな感じだったじゃん。
だし1個の戦車に5人とか乗ってるから、
うん、もうしょうがない、
まあ、しょうがねえかなって思うんですけど、うん、ガルパンじゃないわ、八内、まあ野球はどこまで行っても9人でやるもんじゃないですか、うん、なのに30人いるんですよ。もう30人ってまあまあの、
それだって2軍組めるぜ。
2軍も3軍も組めます。
ソフトバンクもびっくりだね。
三軍まであるのって巨人とソフトバンク
だけだよ。
だまったら、三軍までできるんですよ。組めるんですよ。総勢30人。でも、
うん、
こいつら、致命的な弱点があります。
うん、
それは、ピッチャーが決まってません。
え、そうなのこれ。
専属のピッチャーがいないんですよ。
俺だってなんかあれで帽子かぶったやつだよ、ピッチャー。
いわきみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう、いわきっぽいやつ。
あー。気合がい
い、ね。そうそうそう。よくわかんないけど。
南ジェの人すぐなんとか外事って言うじゃないですか。
いや、あれ、ピッチャーこれ決まる、主人公の子じゃないの？
うちもそう
です。俺なんかそのガチャに出てないだけで、
はい、
主人公の子はちゃんと出てないだけで、この子がエースなんだろうなと思ってたんだけど。はい、
そうですね。有原、大エース有原、翼ちゃんが、ピッチャーの SSR も確かにあります。
うん。
でも最初から多分手元にないと思うんですよ。最初手元にできるのは、その岩木と、
うん、岩木と
、野崎さんと、
うん、
篠かす、
うん、
篠野目さんの3種類のうちのどれかです。リアリティは全部SSR で、のどれかなんです、
うん。
だから最初から手元にあるのはそれなんですけど、うん、もっとね、ガチャで引かないといけないですよね。で、なぜピッチャー不在かというと、
うん、
こいつら、ピッチャー以外の、それぞれ、専門のポジションがあるわけですよ。
はい。
得意ポジションが。
はい。
あって、サブポジとしてピッチャーなんですよ。
へえ。
おかしくないですか。
全然野球分かってないやつが作るとそうなるよね。
ピンとこないでしょ。だって、うん、ピッチャーはもう固定じゃないですか。なんなら最初の一人はピッチャーじゃないとダメじゃないですか。
うん、確かに。
ピッチャーこそ専門職でしょ。うん、片手間にできないじゃないですか。なんだけど、まあ、誰でもピッチャーになれる可能性があるということは一個なんですけど。
あ、誰でもお気に入りを主人公にさせることができるってこと？
まあ、その、引けばね。
引けばね。
引かなきゃダメです
よ。あ、だから自分ならではのストーリーを作り上げられるってことか。
っていうことでもないんですけど。
あ、違うのか。
そこまでもいかないんですけど。うん、まあ、誰でもピッチャーになれる可能性はあるっていうので、うん、だから僕は、このシステムとしては、うちの親父システムって呼んでるんですけど、
勝手に。何それ？
うちの父親がですね、
うん、
高校時代に、もともとファーストだったんですけど、
うん、
エースが肩壊したっつって、その、ファーストにもかかわらず、
うん、
左利きだったことと、
うん、
ファーストにしては肩が強かったことで、
うん、
エースになるんですよ、うちの親父が。父親が。リアルの話ですよ。
はいはい、
で、楽東高校っていう京都府の、
うん、
高校で、3年だけピッチャーだったんですよ。
うーん、
それと同じシステムですよ、これ。
全然意味がわかんねえ。
ピッチャーいねえから誰かやれるやついないかっつって、たまたまガチャで引いてきたリアリティの高いやつが、もともとサードだったりとか、
うん、
センターとかだったりするんだけど、うん、ピッチャーやれるっていう、そういう謎システム。
やっぱ野球わかってないんじゃん。
まあ、言ってしまえばそうっすね。あと、この八内野球には、デッドボールという概念がないです。
あ、当たらない。当たらない。
は
い、
あと、ファールフライもないです。
ああ、いいね。あ、確かにファールねえな。
あと、バントというものが存在しない。送りバントがないです。盗塁はありますよ。
メジャーみたいだね。
盗塁となぜか犠牲フライはあるんです。
知らないんじゃないの？送りバントとか。
バントというシステムをこのシステム内に組み込むのが難しいんでしょうね。
うん、それより、だからそもそも作った人がよく分かってなかったんじゃない？
メリットがないという。
これが何なんだろうって思ってそのまま置いといたじゃん、ルール
で。かもしれないですね。あるのは当然知ってるけど、どうしよう。とりあえず保留。つって、リリースした時に、ああバント組み込んで
なんかありえそうだよ。なんかそんな感じがするもん。
そんな八内は、ユーザーからはいつ始めてもクソゲーだから今始めろと言われて
ます。じゃあダメじゃねえかよ。
ってなわけで、まだまだ続くよ。ここは変だよ、八内くん。後半へ続く。